are listening to Ready Crow. Stay tuned. Don't go away.
負けるな、みんなで応援。コロナウイルスの感染拡大により自粛や休業を余儀なくされている様々な事業者の皆様がいます。この番組は大変な中でも懸命に頑張っておられる方々をオンラインでゲストにお迎えし、生の声で情報を発信することでゲストとリスナーの皆様をつなぎ、相互支援の輪を広げるための特別番組です。今回は私レディクローパーソナリティのナオレーヌがお届けします。
ラジオでつながろう、リアルにつながろう、ウキウキワクワクレディクロー。
こんにちは、レディクロパーソナリティのナオエレーヌです。現在政府の緊急事態宣言を受けて自粛や休業されている事業者様が数多くおられると思いますが、いつこの状況が終わるのか見えないまま不安を抱えているのではないかと思います。現在の状況を受けて事業者様がどのような現実に向き合い対応されているのか、その生の声をリスナーの皆様にお届けするためにということで、緊急企画としてコロナに負けるなみんなで応援がスタートしました。現在のパンデミックをどうやって共に乗り切れるのか、そしてどんな未来を一緒に作っていけるのか、この番組でゲストとしてお迎えする事業者様、そしてリスナーの皆様と考えていければと思います。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。東京都墨田区の吾妻橋でアート、福祉、農業の文化交流拠点、その名も喫茶野ざらし、こちらを運営しているディレクターの青木明さんです。ようこそ。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速なんですけれども、はい、青木さん自身についてとですね、それからこのユニークな野ざらしについて、まあ、この表現としては都市と農村をつなぐ小さな文化交流拠点とされてますけれども、はい、ぜひこれがどういったところなのかっていうのをリスナーの皆様にご紹介いただけますか。
はい、僕自身はですね、インディペンデントキュレーターという肩書きで、活動をしています。主なですね、内容としては、現代アートの展覧会や、企業や行政と一緒に地域の中でアートプロジェクトを企画運営するという仕事をしています。で、普段はそういう活動を、まあ、都内を中心にしているんですけれども、このですね、今回ちょっとお話しさせていただこうかなと思っている喫茶野ざらしはですね、僕以外に、他に2名の共同ディレクターが、いるスペースになります。で、そのディレクターというのがですね、現代アーティストの中島春也と、あと建築家の佐藤健吾という3名で、ここを立ち上げて今運営をしています。で、この場所はですね、まあ喫茶というふうに名前がついている通り、喫茶店を主な、事業として展開しているんですけれども、やはり僕たちのその専門性というところで言うと、まあ、やはり現代アートだったり、そういう文化的な、活動をしているメンバーが集まっているので、普通に喫茶店、飲食業としての喫茶店だけではなく、さまざまな地域や、文化、美術や、まあ、ダンスや建築やいろんなジャンルが横断するような、文化が交流するような拠点をテーマに立ち上げたスペースになります。
この野ざらしって名前もすごく面白いんですけども、これはどういったところだけですか。
実はですね、この野ざらしっていうのは、2つ、まあ、大きなこう、背景がありまして、一つはですね、まあ、何かこの文化が立ち上がっていくときに、こうみんなで耕していけるような場所、都市の中にある野原みたいな、場所を育てたいなっていうところで、野というキーワードが出てきていて、もう一つはですね、 この今拠点がある墨田区の吾妻橋っていうエリアがですね、を舞台にした落語がありまして、まあ、その落語のあのタイトルがまさに野ざらしという、まあ、非常にこうくだらない、まあ、あのお話なんですけれども、まあ、僕たちがちょっとこう、落語とかもね、ちょっと個人的に好きだっていうのもあって、まあ、そういう地域性も絡めて、喫茶野ざらしという名前になりました。
なるほど。で、こちら確かの今年の1月に、まあ、オープンしたばかりっていうことなんですけども、はい、まあ、この数ヶ月でコロナウイルスの感染拡大にまあ直面して、まあ、今どういう状況なのかということ、取り組んでいることとか、それからリスナーの皆様にぜひ助けていただきたいということがあれば、こちらの方もご共有いただいてもいいでしょうか。
はい。このスペースはですね、立ち上げまで、約1年半近く、時間を要していて、まあ、まずはですね、物件を探すところから始まり、まあ、改装だったり、まあ、ここの実際にどういう企画を今後やっていこうかっていう会議だったり、そういう時間をたくさん作りながらですね、ようやく今年の1月にオープンすることができたんですけれども、まあ、1月にオープンした時点でもですね、実は1階の喫茶店スペースの改装は終わっていたんですが、2階のイベントスペースにしようとしていた部分の改装がまだですね、実は間に合ってなかった状態で、まあ、プレオープンという形で1月にオープンしました。プレオープンしながらですね、飲食店をきちんと稼働させていって、まあ、地域の方だったり、まあ、アートが好きな方々に認知してもらいながら、お店をゆっくり育てていこうと思ったんですけれども、実はまあ2月以降ですね、このコロナの影響で、かなり、もともとこう、ね、まだこのお客さんが、こう、固定のお客さんがいるお店ではなかった中で、まあ、自粛ムードだったり、まあ、あと僕たちも予定していたイベントがですね、軒並み中止になってしまって、なかなか僕たちの活動をこう周知する機会に恵まれず、その中でこのどんどん自粛ムードが高まっていて、まあ、お客さんもかなり今は少なくなっていってしまっているんですね。で、実はまあそういう状況をですね、まあ全く予期していなかった中で、実はその2階の改装費をクラウドファンディングを使って、まあ集めていこうというプロジェクトが3月中旬から始まる予定で、まあそれは予定通り始めたんですけれども、まあそこもですね、実はなかなかこの状況で、周知活動だったり、まあ、実際のご支援をお願いしに行く、活動がですね、なかなかできない状況にあります。で、そういった中でもですね、まあ、僕たちもできる限り、いろんな声を発信したりとかしたいなというところで、まずは今、喫茶店スペースではですね、テイクアウトを始めました。僕たちは、まあ、喫茶店と言っているので、まあ、ラインナップとしては、オリジナルのブレンドコーヒーですとか、その他紅茶や、いろんなソフトドリンクなども用意しているんですけれども、まずはですね、その、墨田区に在住のバリスタに焙煎してもらっているオリジナルのブレンドコーヒーの、テイクアウトサービスを現在行っていて、その他にもですね、今、軽食などのテイクアウトも準備をしています。やっぱり今までこうお店に立ち寄ってくれた方々がですね、自粛でなかなか遠くに行けないという地域の方もですね、テイクアウトでコーヒー買っていってくれることとかがあるので、そういった活動は継続して続けていこうかなと考えています。その他にですね、クラウドファンディングに関する情報や、まあ、今後の野ざらしをどういうふうに展開していこうかということに関してはですね、3名のディレクターがSNS 上でですね、さまざまなこうメッセージを発信したりですとか、僕たちも実はですね、まあ、ラジオ企画といいますか、音声でこうトークを収録したものをノートを使って、発信したりしています。
そうですね。ですので、このクラウドファンディングに関しては、インターネット上でクラウドファンディング野ざらし、野原なのにざらしというふうに検索していただくと、今現在、レディフォーというクラウドファンディングサイトの方で、はい、資金を集めてますので、そちらで検索していただければと思います。あとは、野ざらし、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムの方でも発信しているので、そちらでも入れますよね。はい、ね、あと、この、何かリターンに関して、もし、はい、ご紹介したいことがあれば。
そうですね、リターンもですね、 ちょっと野ざらしらしいというか、いくつかユニークなものも用意しておりまして、スタンダードなものですと、コーヒーチケット。まあ、このコロナの状況が明けたらですね、ぜひ皆さんにゆっくりコーヒー飲みに来ていただきたいなと思うので、そういった、コーヒーチケットですとか、あとは野ざらしのですね、オリジナルのロゴを、グッズ展開していて、キャップですとか、コップですとかがあるので、そういったグッズがリターンになっているほか、あとはですね、まあ、2階の改装が終わったら、こう、オープニングパーティーを、ちょっと人数を限定して開催しようかなと思っているので、そういった、招待券ですとか、さらにですね、まあ、この文化交流拠点というところで、まあ、都市と農村というキーワードも出てきていたんですけれども、実はこのディレクターの佐藤健吾はですね、普段は福島県の大玉村というところで、地域おこし協力隊として活動しているので、その大玉村のですね、お野菜ですとか、をセットにした、まあ、大玉村からの贈り物という、食材のリターンなんかも用意しています。他にはですね、この3名のディレクターがですね、まあ、それぞれ、こう、専門性がある活動をしているんですけれども、その活動を生かしてですね、例えば、まあ、トークイベント、自分の活動についてのトークイベントをしたりですとか、あとはアーティストがこう肖像画を描くというリターンですとか、さらにはですね、野ざらしの内装にもこう使われている鋳造ですね、金属を溶接するような、作品を、まあ、オーダーメイドで、作成しますといったリターンも用意されています。
ということでね、3000円から下は、上は20万までということ で、ね、いろんなそういう資金援助のプログラムがあるので、はい、ぜひね、リスナーの皆様も自分の、あ、こういうのが応援したいなというプログラムの方に参加いただければというふうに思います。私も今現在企画されていろんなイベントの内容を読んで、もう読んでるだけでワクワクしてきたので、ぜひ自分も応援したいと思いますし、青木さんが企画したイベントの実現も心待ちにしております。
ありがとうございます。そうですね、ここは本当に皆さんで一緒に耕せる場所にしたいなと思っているので、何かねこう一緒にやりたいってことがあれば、まあ、そういう声もたくさん募集しているので、何かアイデアがあればぜひ皆さんの声も聞かせていただきたいなと思います。
ということはこの場所を使って一般の人が何かすることも可能ということなんですね。
そうなんです。実はまあこのリターンの中にもですね、野ざらしの貸し切りプランですとか、あとは出張野ざらしというプランがありまして、若干ここは高額になるんですけれども、これはですね、まあ、野ざらしのメンバーが一緒に皆さんのアイデアをこう形にすることをお手伝いしたりとか、そういうようなこうリターンにもなっているので、ぜひね、なんか野ざらしでイベントやりたいという方とか、自分の地域のこう宣伝を東京でしたいんだっていう方とかですね、朝一やりたいとか、まあ、そういうアイデアでも何でもいいんですけど、ぜひそういうのがあればですね、このリターンを通してご相談いただけると嬉しいなと思います。
素晴らしい。では本日のゲストに関してはですね、デリクロのホームページにあるニュースでもご紹介してますので、ぜひ確認してください。お問い合わせ先もその中で掲載してます。また番組への無料出演に関してもデリクロホームページよりもお問い合わせください。青木さんにはですね、実は私がナビゲーターをしている毎月第1火曜日23時からのゲストトークナイトにも来てたことになってまして、6月2日放送予定ですので、ぜひその時に喫茶野ざらしの活動についても掘り下げていければと思います。青木さん、どうもありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、応援しております。
はい、ありがとうございます。はい、本当今いろんな状況で僕たちもこうなかなか宣伝とかこうやって声を聞いてもらう機会がないので、ぜひこれを通じて野ざらしのことを知っていただけたら嬉しいです。
はい、じゃあ皆さんで支えていきましょう。みんなで支えあり、みんなで乗り越えよう、コロナに負けるなということで、これからも応援してます。ありがとうございました。
ありがとうございます。